なぜプロポーズは結婚よりも難しいのか。
プロデュースバイ一般社団法人プロポーズアドバイザー協会。
今週も始まりました、なぜプロポーズは結婚よりも難しいのか、モテプロデューサーのミキでございます。そして、
築地龍介です。ライフスイサッカーという、肩掛けで活動してます。お願いいたします。
はい、この番組はですね、意外と実施されずに結婚をしてしまっていることの多いプロポーズに焦点を当てて掘り下げていくトーク番組となっております。ということで、今週もね始まりましたけれども、ちょっと築地さん聞いてもらってもいいですか。
はい、ああ、なんでしょう、
はい、全然プロポーズと関係ないんですけど、ちょっと関係あるかな。はい、うん、私ね、先週に社交ダンスのちょっとパーティーに行ってきて、はい、
でそこでですね、おしゃれですね。
そうなのよ、うん、そこでちょっとダンスを踊ってきたんですよ。ゴリゴリ の、 あの社交ダンスじゃなくてヒップホップ K-POP なんですけど
社交ダンスじゃない
社交ダンスのパーティーに行って、ヒップホップ踊るって謎のね、うん、ことしてきて、
ね、
実はね、そう、はい、そこの社交ダンス の、 あの講師やってて、うん、ヒップホップの、
ほう、
で私先生として一緒に生徒さんと踊ったんですよ。
おー、いいですね。
すごいでしょ、
うん、うんうん
うん、すごいんだけどね、残念ながらもう今ね、体バッキバキで全身筋肉痛で大変なことになってて、そうな、うん、で今ラジオ撮りながら、
ね、それだけエネルギッシュだったわけですね。
そうなの、うん、ラジオを撮りながら首が痛くてしょうがないというすいません、こんな冒頭で
え、すみません、いや、プロポーズと今関係ちょっとあるかもって言ったところ要素が全く見当たらなかったんですけど、
ほら、社交ダンスでプロポーズみたいな、うん、フラッシュモブとかがね、ほら、昔一時期、
ああ、なんか、一時期な、10年ぐらい前かな、
そうそうそうそう、にあるでしょ、う
ん
うんうん、だそこでこうちょっとあるかなと思って、ね、うん、ちょっと話してみたんだ
けど、うんうん、ちょっと遠いな、なんかちょっと読み取りづらかったな
ちょっと遠いか、うん、すみません、失礼いたしました、うんうんうん、まあね、こんな感じで、
いいえ、はい、
始まった、ラジオなんですけれども、今日のねテーマが一応あります。はい、それがですね、まあ、プロポーズの、まあ、アイディア集をねぜひ皆様にちょっとお届けしたいなと思うんですけれども、うんうんうん、まずはちょっとでも、うんうん、やっぱこう男性目線のちょっとプロポーズがどういったものが、はい、男性がねどういうのをプロポーズこんなのしたいなとかね考えてるのかなっていうところをちょっと聞きたいなと思って、うんうん、で今日はだから男性代表ですよ、築地さん。
あ、恐縮です。ありがとうございます。
いけます。
どういうプロポーズをね。いやー、ちょっと急にちょっと無茶ぶりですね。
うん、いや、そうそうそうそう。そうね、大事でしょ、うん、と思って、
うん。大事ですね。確かに。
どうなんでしょう、その男性、ね、それこそね、なかなか実施されないっていうところでね、うん、私たちプロポーズアドバイザーとして活動してるんですけど、はい、うんうん、ちなみに築地さんはプロポーズをしましたか。
うん、はい、私は、しました。
お、素晴らしい。じゃあまずじゃあ築地さんがどんなプロポーズしたのかを聞くのがいいかな、うん、一番ね。
あ、そうです
ね。これもだって1個のアイディアだから、なんか参考になればと思うんで、うん、ぜひぜひちょっと聞かせてくださいよ。
ちょっとでもこれリスナーの方にとってあんまりちょっと参考にならないような感じのちょっと特殊なプロポーズの仕方なのかなとは思ってるんですけど、まあまあ、うんうん。で、まあ、今、この収録は2024年のね、9月に撮ってるんですけど、2021年の4月1日に、入籍を、うん、はい、しまして。
おめでとうございます。
で、はい、ありがとうございます。で、まあ、実は初めての、まあ、初めてのというか、プロポーズ自体はですね、2020年の2月に、実は1回してるんですね。
ほう。
で、そこからなんで1年以上も空いたかと。まあ、言いますと、まあ、ちょっといろいろありまして、もう別れ話をされたタイミングで、ちょっと指輪を渡すという、ちょっと強行プレイをちょっとやりまして。
一回別れ話されてるんだ。まあ、うん、すごい好感だね。
されてるんですよ。すごいんですよ、なんか。で、向こうはもう別れる気満々と。で、こっちは、うん、結婚しようという気満々という感じだったのが、まあ、なんかタイミングが、まあ、ばっちりいい意味でも悪い意味でもあったのか、私別れたいんだけど、うん、いや、ちょっと待って、俺結婚したいんだけど、みたいな感じの空気感が、居酒屋で、勃発しまして、
まさかの居酒屋で、
みたいなっていう感じになって、そう、居酒屋で、そう、だったんですけど、ちょっと別れ話をされて、このまま、うん、どうぞというふうになってしまうと、とんでもないなと思ったんで、ちょっと、リュックに入ってた指輪をですね、こう、 はい、渡したんですよ。まあでもただちょっとことがことだったんで、ちょっとなんか結婚しようっていう感じじゃなくて、もう指輪を見せてどう反応を見るかなというのを感じやったんですよ。
まあ覚悟を見せなきゃみたいなこと、ちょっとその、
あ、そうそうそうそう、覚悟を示そうと思って、でまあ向こうの感情的に意味わかんないですよ。今別れ話をしようと今したのになんで婚約指輪が出てくるんだとい う, もう謎すぎる、状況が生まれまして、でまあ、まあ一旦ちょっとその場はね、こう、まあ、やり過ごして、でまあちょっといろいろあって、うん、あのまあ一回ね、あのまあちょっと離れたというか、やっぱり向こうのね、うん、意思もあってというふうになったんですけど、まあなんだかんだいろいろあって、まあ結婚は入籍にもこぎつけたわけですよ。まあちょっと1年越しだったんですけど、うん、でっていうちょっと背景があったんで、なんかプロポーズらしいプロポーズってちょっとできてなかったんですよ。いわゆる皆さんが想像するなんか結婚しようみたいな感じの
ものが、はいはいはい、
なかったんで、うん、どうし、なんかちょっとこのまま中途半端にいるのは良くないなと。でね、私もプロポーズこうアドバイザーも理事として、はい、いる中で、プロポーズしてない人間がここにいるのはちょっと良くないんじゃないかなと思ったんで、なんとかしようと、はい、そう思って、まあちょっと自分がね、その、まあ、小説を書くというサービスをちょっとやってるっていうのもあって、でちょっとその対象者が結婚式を挙げる、まあ、ご夫婦のね馴れ初めを、まあ、その挑戦するというサービスがありまして、ちょっとそれを自分に置き換えてですね、僕目線だけでの、なんかこう、まあ、プロポーズ小説みたいなものをちょっと作って、で、それで、こう、まあ、なんかいろんなタイミングを測って、最後の一文まで読ませたら、うん、あの、お腹が届くというような演出で、改めて結婚しようというのを、入籍日3日前にやったというのが、
素晴らしい。
まあ、ある意味一つのプロポーズでしたと。はい。
いいじゃないですか。最終的にはちょっと最初はね、何のこっちゃよくわかんないなんか トラブルのお話でしたけども
そうですね、はい、うんうん
うん、でも最後すごい素敵ですね。やっぱこのライフストーリー作家という自分の仕事とね、
はい、
を超生かしたプロポーズをしたってことだもんね。
そうですね、はい。なんでまあまあ
これは素晴らしい、
まあ他の人にはちょっとなかなかできないというか、
これねできない、ね、まあ、
よくも悪くもちょっと参考にはしづらいもんかなと。
これは参考には
そうですね、
もししたい場合は築地さんに依頼をしないと、
うん、
多分できない。
あ、そうですね、あ、そうですね、じゃあ そういうことにしときましょう。はい、じゃあご依頼お待ちしてますという感じにしときましょう。
そうそうそう、一応宣伝しとかないとね、うんうん、なるほど ね、はい、ね、だから、うん、結局男性的にはでもどうだったの、うん、その自分の仕事を生かすプロポーズとか何か自分の特性を生かすっていうのはやっぱやりやすいとか、うん、ちょっと自分もモチベーション上がるものなんですか。
ですね、あのまあここだから言ってしまってもいいのかなと思うんですけど、まあ、そのプロポーズしてないんだよねという相談をですね、はい、あの皆さんに実はご相談をしてましたと、まさに矢田さんとかね、はい、トーマスさんとか、
やめてよ、知らない程度喋ってたんだから、はい、ね、ネタバレね、まあ、実は私も知ってたんですよね、うん、いろいろね。そうで私的には、うんうん、やっぱこうせっかくなら男性の特技とかを生かした方がいいかなと思ったご提案をもちろんさせていただいたんですよ。でその方の魅力も増すしね、女性もその男性のこう理解度増えるかなっていうのがあるからしたんだけど、ね、うん、本人的には実際やってどうだったのかなっていうのをちょっと聞きたいなっていうのがあるかな。
あ、いや、これですね、あの、まあ、相談してすげえ良かったなと思ったんですけど、あの、うん、や、自分のこういう仕事を活かせるっていうことを考えてもいなかったんですよ。
あ、そもそも。そうなんだ。うん、
で、まあ、なんか、そう、王道、まあ、なんかこう、プロポーズしないとなというのは思いながらも、まあ、でも結局よくある、例えばレストランで、なんか、やるとか、うん、なんかまあ、いろいろ方法あると思うんですけど、
うん、
なんか、ちょっと、まあ、前に進みづらい感じはあって、自分の中で、なんかこれでいいのかなと、っていうところもあって、で、なんかせっかくそういう仕事してるんだったら、あのやってみたらいいじゃん、みたいな、ちょっとこう背中を押していただいて、あ、確かにそれは自分っぽいなというのを、ちょっと、まあ、気づかされて、あ、これだったら他にはやっぱできないし、あの、まあ、きっと記憶にも残ってくれるだろうなと、
うん、
いうのを、ちょっと思ったんで、すごい結果的にめちゃめちゃ良かったですね。
お、よかった。じゃあいいアドバイスがやっぱアドバイザーだけあって、うん、いいアドバイスできましたね。
いや、そうなんですね、はい、ちょっとなんかすごいやらせ感出てますけど、いやこれ本当でしてまして、
これ本当の話なんだよね。
そう、本当に当時やっぱない、うん、そう、これ本当の話で本当に悩んでたし、で刻一刻ともう入籍日が迫ってきてるし、これどうしようかなっていうのがあったから、 いや本当良かったなって。
ある意味プロポーズアドバイザーの一番最初のお客様と言っても過言ではないわよね、築地さんは。
いや本当間違いないです。
でしょ、は
い、そうです、その通りでございます。うん、本当にあこういうことかプロポーズアドバイザーという仕事はと思って、なんか身をもって体感しました。
よかった、
うん、
じゃあどうですか築地さん。
いや
今まあ自分のねアドバイスも受けて、うん、自分もして、
うん、
男性的に、うん、まあ確かに築地さんはちょっと、ね、特殊な職業だからまた面白いプロポーズでしたけど、うん、なんとなくこう一般的に男性はやっぱりこういうのは入れた方がいいよねって男性目線でいいんですけど、なんかあったりします？
うんうんうんうん、ああそうですね、あの結構男性ってあの、うん、多分女性に比べて自分の思いの丈を伝えるのって多分苦手な人多いんじゃないかなって、
うん、
ちょっと印象があるんですよ。で、まあ、ちょっと素直じゃないというかっていうところがあるから、僕はなんかね、一個手紙とかを残すのはいいんじゃないかなと。まあ、残すというか、まあ、手紙、なんか一筆書いて、なんか伝えるとかっていうのは、
うん、
こう、ね、まあ、プロポーズってもし言うんだったら、まあ、結婚しようとか、なんか、あの、っていう、多分一言で、あの、きっと伝えると思うんですよ。あの、今後も味噌汁作り続けてくれなんていう、回りくどいことじゃなくて、あの、
そうね。
そうね、一言でストレートで言うと思うんですけど、うん。でもやっぱりそこに至ったなんかこう、背景とかね、まあ、なんでそう思ったのかっていうのを、うん、まあ、あの、手紙一枚でもこう書いてあげることによって、それをなんかこう、きっと大切なね、思い出として残してくれるんじゃないかなと。その、ね、女性側の方は、きっとそう思うんで、
うん、
なんかそれは一つやってもいいんじゃないかなと思うんですよ。
それは大事だね。でもさ、例えばじゃあその手紙をその場で読むってできる？そこの恥ずかしさはないのかなと思って。
あ、うん、あ僕今イメージはですね、あのなんかまあ後でちょっと読んどいてっていうような感じのイメージでした。
あ、そっちね。はいはいはいはい。渡すだけ渡すの。
そう、う
ん、
本当結婚しようってストレートに渡してっつって、そうそうそうっていう。あ、まあ、やっぱちょっと恥ずかしいんじゃないかな。でもやっぱり伝えたいメッセージはあるからっていうところで、うん。うん、
じゃあ手紙は必須っていう感じなのかな。まだこれだったらね、
手紙はね、あった方がいいんじゃないかなと。
一人で書くから、うん、別に恥ずかしさはまあないもんね。みんなにバレることもないしね。
バレることないし、そう。やっぱりあのね、こうやっぱ LINE でねやり取りすることが多いね今だからこそ、手書きって意外と最近やり取りが少ないんじゃないかなと思うし。うん、あの女性は多分結構手紙とかってほらなんか小学生の頃とかなんか友達同士のやり取りとかって多分やってたと思うんですよ。
やってた、
うん、でああいうのってやっぱ男ってね多分ないから、
うん、
あの慣れてはないけど、慣れてないのを多分女性も分かってるから、だから逆に嬉しいんじゃないかなって、
うん、なるほどね
っていうふうになんかあの僕はちょっと思ってたりするんですよね。
え、じゃあその手紙をじゃあ書く
って、その手紙の究極版が僕だったやつだったけど、うん、はいはいはい、
手紙を書くときに、うん、このフレーズは入れた方がいいんじゃないのっていうフレーズって、うん、なんかそういう言葉のプロとしてないんですか、なんか
フレーズか、フレーズというよりかは、これなんかこれからじゃあ一緒によろしくねっていう感じじゃなくて、こう過去はこういう思い出があって、こういうところがすごく楽しかったとかで、今もあなたがいることによってこういう風な、ところで幸せだよ、で今度未来はこういう風にしたい、行きたいねっていう風に、こう未来だけじゃなくて過去現在今の人生の中であなたの存在がすごい大事ですよっていうところが伝えられると、あなたといてよかったなとか、 あなたとして過ごせて幸せなんだなというのが伝えられるんじゃないかなと思うんで、フレーズというかは時系列をたどっていくと、より心情的には響きやすいんじゃないかなと思います。
すごい、もうプロやん、仕事してるやん。
ありがとうございます。仕事してます。
なるほどね。過去現在未来ね、うんうん、ここをたどればいいんだ、
う
ん、
そうです。
いやちょっと今のはだいぶ、うんうん、これはだって一般のね普通の方でも書けることだと思うから、うんうん、これちょっと参考になったんじゃないかなと今思いますけどね。
うんうん、
ね、
まあ、ぜひこれはね、皆さんそれぞれいろんな思い出があると思うんでね、本当に短くてもいろいろあると思うんですよ。で、過去がそんな少なかったとして、そのね、なんか月日がそこまで経ってないけど結婚するっていう人もいると思うんで、だったらその分、うん、やっぱ未来はこうしていきたいよねと、過去がそこから多くなかった分、未来はたくさんこういうことしていこうねっていう風になると、やっぱ期待にね、胸が膨らんで、いいこう夫婦生活を歩んでいけるっていう想像ができるんで、いいんじゃないかなとも思うし。
素晴らしい。聞きました皆さん。
伝えられるメッセージはたくさんあるかなと思います。
未来を一緒にこうしていきたい。だって聞いた男性の方、ちょっと皆さん素晴らしい今意見ですよこれ。ぜひね参考にしていただければとは。
ありがとうございます。
思います。ありがとうございます。まあでもね、やっぱりこう個人的にやっぱ女性の私は、女性のお話も聞いていただきたいわけですよ。
はい。
やっぱ女性としてこんなプロポーズをされたいよって、まあ、ね、まあ、私がね、女性代表というのも本当おこがましいんですけれども、すいませんね、本当女性の皆さん、ちょっと代表として、あの次回ちょっともしよかったら女性のプロポーズ、はい、理想のちょっと語らせていただければなと思うんですけど、いかがですか？
あ、いいですね。確かに聞きたいですね。はい。
でしょ。よかった。結構ズバズバ言っちゃうけど大丈夫。皆さんも
見ていただいて、あの聞いていただいてね。はい。なんか僕プロポーズしてないのになんかちょっと僕は傷つきそうですね。
そうそうそうなの、そうなの。男性のちょっとメンタルが心配になっちゃう。
マジかみたいな。うん。そうそう。うんうん。いや逆に興味深いですね。
はい、ね、えじゃあ
楽しみにしてます、
はいはい、じゃあ来週はね、ぜひ女性の理想のプロポーズにちょっと触れていきたいなと思いますので、ぜひ来週もお楽しみ、次回もねお楽しみいただければと思います。ということで、今日のラジオはこの辺で おしまいということで、はい、本日お送りさせていただいたのがモテプロデューサーのミキと
ライフ制作家の築地でした。
ありがとうございます。またね。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組ではプロポーズにまつわる相談や体験談を募集しています。ウェブサイト proposeadvisor.com からご応募ください。お聞きのアプリで番組のフォローやレビュー、コメントもお待ちしています。それではまた来週もお楽しみに。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供一般社団法人プロポーズアドバイザー協会、プロデュースライフブルームドットファン、ナレーション馬車がお届けいたしました。